お時間を頂戴いたしましてありがとうございます。私の考えなどを日本のオーディエンスの皆様と共有させていただきまして、また同僚の方ともお話しする機会を得て感謝しております。最近私日本に向かってきたときに、そしてウィザを取得して翌日に日本の方に向かっていたわけですけれども、アフガニスタンは危ないから日本人はあまり行けないけれども、じゃあ私は日本に行けるということで、ただアフガニスタンの人間からの見方ということをとにかく今日お話しさせていただきたいと思います。では世界における紛争の新しい現象についてお話しするということですから、これらの紛争、世界各地でいろんな紛争があります。社会経済、政治的、宗教的、人種的な紛争もあります。いろんな側面がありますので、抽象的に、全部一括して研究することはむしろできなくって、あくまでも歴史的な背景の中で、見なければならないわけです。ですから紛争に関して、ただ全般的に言えることは、人類の歴史の始まりからずっと続いてきているわけでありまして、これらの紛争というのは社会、宗教、経済、政治、また場合によってはいろんな形でいろんな歴史的な時代で紛争は見られてきたわけです。また紛争の現象は社会の発展とともにずっと発展してきたわけであります。ですから最初の社会の形成の時期から紛争は見られてきたわけであります。ただ現在で見られる紛争というのは国家間で見られてきているのみならず、宗教戦争をまた経済的な理由によって、今までは植民地の拡張主義に基づいた紛争、イデオロギーの戦争、また国際的な覇権を体制として確立するための対戦も見られてきたわけでありますが、そして第一次第二次世界大戦後の結果というのは、その結果まだまだ現在の世の中でもその遺産、その影響は見られるわけでありまして、超大国が台頭し、また第二次世界大戦後の結果が国連の構成にも面倒見られるわけであります。戦後の体制によって二つの世界のブロックが形成されまして、そして冷戦時代のに突入したわけであります。そして、冷戦の終焉の時にソ連が体制として崩壊いたしました。そして20世紀の終わりの体制になったわけです。冷戦の終焉は時間タイミング的にソ連の国家制度そのものの崩壊と時間的に一致いたしました。というのはソ連とその社会主義な体制はそれまでは積極的に共産体制を世界に広め、アフガニスタンにも強制したわけであります。共産国家または共産党をベースの国家体制をアフガニスタンや他のアジアの地域に強制しようとソ連は当時してきたわけであります。でアフガニスタンはその目標になったということのみならず、すなわち、アフガニスタンを通じのみならずインド洋まで拡張をして、そして、ペルシャ湾まで、すなわち中東地域まで拡張して、そこでの石油資源などを獲得したいと思ったのが当時のソ連でありました。しかしながら冷戦の終焉とともに、ソ連のその帝国そのものが崩壊し、その結果 体制が崩壊いたしまして、ソ連というのは、15、16の州で構成されていたわけですけれども、現在は一国だったソ連が15の違った独立国家になっております。以前のアフガニスタンの、北の方の国境には一つの国しかなかったわけですけど、現在は三つの国と国境を接しております。冷戦の終焉とともに世界の二極化体制というのが終わりました。そして新しい時代になり、その時代では宗教戦争や国際的なテロとの戦い、その戦争の時代になりました。このテロとの戦争は今大きな話題となっております。で、世界の力の均衡はむしろ西洋諸国やリベラリズムにとって有利な体制になりました。またその後の体制、またその相互作用というのは21世紀今後ずっと研究調査されることでしょう。またその状況から今発生している紛争、またさまざまな状況の変化によってさらに新たな紛争が出てきておりますけれども、さまざまなその20世紀の終わりの頃に相互作用があったために、その残存している状況によって新たな紛争が出てきているわけですけれども、それを全部今カバーすることはできませんが、例えば経済的な観点から世界は分断されております。いわゆる南北の問題であります。富める国と貧困な国との格差対立がより顕著になっております。ですから、その地球は一つであるにもかかわらず、富める世界と貧困の世界、全く違う二つの世界が今存続しているわけであります。第三世界の国の大半は正常の、経済状態よりもずっと下回る貧困の状態にあるわけであります。例えば一人当たりの GDP や所得で見ましても下回っているわけであります。ですから、このような広い貧困状態というのは大きな紛争の火種となっているわけであります。で、これが途上国の多くの社会で見られるわけです。またアジアのやアフリカの多くの国は同じような状況に置かれ、技術も持っていない。そして例として見られますようにカブールに来ていただければ、朝から夜までイラン大使館、またはパキスタン大使館、またさまざまな国の大使館の前に、列をなし、生活のためにその国に行って出稼ぎをしたいと思っている人たちがアフガニスタンでも現在非常に多いわけであります。ですから、それ自体、紛争の火種になってしまうわけです。このような貧困の状態は。それから2番目の原因は政治的イデオロギーの観点からの世界の分断であります。世界の資源は高度に発展している後合諸国、すなわち米国や同盟国ですけれども、それからそれ以外の国、例えば上海条約機構などの形成が新しい状況の中から出てきているわけです。テヘラン、モスクワ、そして北京などが連携をしているという新しいトレンドが出てきているわけであります。特に西欧の社会にとって、このような動きは、注目の的となっております。中央アジアでこのような連携同盟関係ができているということは、また新しい同盟関係が旧ソ連諸国、すなわち独立国家共同体の間でも新しい同盟関係が出てきております。外部からの支援がありますし、モスクワといしましては U ターンは決して望んでいないわけですけれども、今までモスクワが 他の国に、その介入をしてインド洋を目指したりということは絶対逆戻りしないと思いますが、利益の利害の対立が国家間で存在しておりますので、それが世界レベルまでその不安や不安定要因として拡大する可能性があるわけであります。また世界の同盟関係もさまざまなプラスやマイナスをもたらします。例えばエネルギー問題にしても、核兵器の拡散にしましても、例えばイランのウランの濃縮プロジェクトなどもその例に挙げられると思います。一つの問題が社会的な大きな問題、世界の問題になるわけです。また同時に原理主義者、過激派、またはテロリスト集団などが台頭しております。そしていろんな戦術を使って、暴力的な行動をとっておりますが、根源にありますのはやはり貧困な保守的な社会が背後にあります。でこれが危険な紛争の火種となり、また国際的な薬物の密輸集団、そのいわゆるドラッグマフィアなどが紛争に資金を提供しているという場合もありますし、テロリストやドラッグマフィアがさらに混乱を作り、その混乱状態から自分たちはいろいろな便宜を受けているという状態が見られます。オーストラリアの学者で、あるジェームス・ハルウェルが2005年に、世界の平和会議の場で次のように言っております。世界の多くの紛争は現在、他の個人のグループや他の国のニーズを認めない、それに対応しない、それに対して敬意を示していないことに基づいている。また国の社会経済的な富や資源の不平等な不均等な分布や配分によって紛争の火種が見られている。そしてその結果、すなわち不均等な政治的な機会、またいろんな個人やグループが政治参加ができないことによって暴力的な紛争が出てきていると言っております。それから3番目に紛争の原因となりますのは、文化的な世界の分断であります。文明の戦争、グローバル化、これは実際古いものと新しいものの戦争であります。そしてこれから数十年間もこのような紛争は続く可能性があります。すぐ解決できるわけではありません。宗教的な紛争、またグローバル化の過程で出てくるような紛争は非常に深刻なものであり、新しい千年期の課題であり、数十年続くかもしれません。というのは、各国間の格差はあまりにも大きいので、長期的に対応しないと解決はできません。例えば経済的に遅れている国は多くの場合文化的にも違った立場にあります。ですからグローバルからそれほど容易に受け入れることができない状況に置かれているわけです。そしてその結果グローバル化に抵抗しているわけです。抵抗しております。というのは宗教的なプロパガンダの影響を受けておりますし、特にこの影響は強いと思われます。文化間の相違格差があるときに、原理主義者的な見方のプロパガンダはそのような社会では非常に力強い要素となってしまうわけです。教育レベルの高い市民社会に比べますと、やはり途上国などではこの宗教上のプロパガンダが大きな影響力となってしまうわけであります。また世界のさまざまな紛争はその地域いや国際社会の中でのそれぞれの状況によって異なりますので、その文脈の中でそれぞれの紛争を研究していかなければなりません。またどのレベルでもその紛争は2つの局面を持っております。マイナス面とプラス面両方あるわけであります。そしてその今までの経験を全体的に見ますと、世界各地の例を見ましても、 紛争のマイナスの影響というのは、例えば人命がや財産が失われてしまう、また貧困の状態がさらに悪化し、発展が遅れてしまう、無法状態が発生し、略奪が起こる、また国内の難民が発生する、また海外への難民が増える、またいろいろな暴力が蔓延する、生活水準が劣化する、また道徳基準が崩壊し、病気が蔓延する、特に性行為感染症などが広くなります。また急性な食料不足、また法秩序の崩壊、社会機能の途絶 などがマイナス効果として挙げられます。紛争の悪い影響がこのような状態で現れてしまいます。紛争の前向きなプラスの効果ですけれども、私の国でもいくつかの例を挙げることができます。ですからアフガニスタンのような国でも見られるということですが、紛争後どのような社会ができるか、ですから紛争後の対応メカニズム、良いものが導入されるとプラスと働きます。もちろんその国の具体的な社会的に、社会経済的に、経済的な伝統的、または文化的な宗教上の状況にもよりますが、例えば移行期の司法制度の改革、また和解委員会などが構築されるということで、アフガニスタンのための平和の自我が構築されます。ですから司法の改革が行われ、またケンジ先生が最初のご紹介の時におっしゃってくださったわけですけれども、法による統治、また良いガバナンスを、社会的な正義を実現するために実行される、特に紛争の被害者の救済措置が制度的に必要であります。そして市民社会における平和構築を徐々に制度改革によって実現していく、これがプラスの側面であります。また紛争によって安全保障に対して注意をすることによって、民主主義、また政治的な意識の喚起という影響も出てきます。また虐待の被害者、またさまざまな犯罪の被害者になった人たちが出てきますので、その人たちに対する寛大な心、また国民意識を喚起し、社会経済の発展を促進し、また文化的なに、の異質なものに対しての寛大さ、その意識を喚起するということが重要であります。ただいずれにしましても、その国々によって、その地域によって状況が異なりますので、それを十分考慮に入れた上での平和構築でなければなりません。体制の整備もそうであります。ですから紛争の影響というのはマイナスでもあり、また国によってはプラスになることもあります。で、国によってはより長期を見ないとその影響が 出てこない場合と、短期的な影響として見られる国もあります。で、アフガニスタンの場合に、今まで政変またはクーデターがいろんな形で見られました。目に見える国内、またはその国際的な動きですけれども、1973年のクーデターで始まりました。ダウド・トランがクーデターを起こし、治療のためにローマに国王が行っていた時に、その間にダウドは共和国へのとの体制にを宣言し、クーデターになりました。何百年のその王国が崩壊したわけであります。また1978年の4月に その元々ダウドラソ連などで教育を受けたことがありますので、マルクス主義的なその政治を導入したわけであります。ただこの新ソ連派でありましたダウドも実際さらにマルクス主義でソ連側の政党によってその失脚をしたという1978年の時代があります。ですから内部的な要因のみならず外部的な要因によって見られたわけです。1947年英国がインド等などから撤退したわけですけれども、それ以降外部特に中央アジアで外部要因によって政変も見られ、それによって混乱が生じ現在に至るという状況であります。また1992年の4月にアフガニスタンでモハジェディンが政権の座につきました。そしてこれはアフガニスタンの内戦の始まりを意味いたしました。92年以前には内戦状態にはなかったわけですから、それ以降始まりました。そして民族的なもの、言語的な理由、宗教上の理由、また紛争の火種というのはいろいろとあります。そして海外からも支援があってこの権力闘争がさらに激しくなりました。さまざまなその民族グループが対立いたしました。ですからそれぞれの東西南北さまざまな地域にグループがあり、それぞれが国民国家としての目標があり、そしてそれぞれの権力闘争があるわけですけれども、海外から支援が加わりますと権力構造がさらに難しくなります。ですからこそその結果アフガニスタンに他の国から、過激派または原理主義派が思想をアフガニスタンに輸出して、タリバンが力を得たわけです。でタリバンはもともと宗教上の学生、生徒ということで、本来でしたらば戦ってはならないわけであります。イスラム我々の文化で通常の学生は戦うことはできないわけです。そして銃を持って神のことを考えなければならない、その宗教のことを考えなければならない、ですから人間のこと神のことを考えなければならない、その宗教の学生であるにもかかわらず、現在はロケットを使ったり銃を持って、ゲリラ戦に参加しているわけです。そして96年の9月に、権力をタリバンは得て、そして、支配したわけであります。2001年の9月11日まで力を彼らはさらにアフガニスタン以内で、持ち、そして、CIA なども以前からずっとその状況を CIA も認めている通り米国は知っていたわけであります。ソ連や赤軍に対して、そのパキスタンやアフガニスタンにいろいろな過激派が集中をして、赤軍との戦いなどをやってきたわけでありまして、その今までの歴史を全部知っていたアメリカ、そのソ連の関与、また過激派、で、もともとの過激派や暴力的なグループがその前に存在していた、そしてアメリカが十分していたのに、なんでその前にそのようなグループをアフガニスタンから排除することにアメリカは行動をとってくれなかったのか、 そして 9.11 以降、急に、アフガニスタンに注目することにアメリカがなってしまったわけであります。まあ、結論として、アフガニスタンの現在の紛争は、今までの様々な要因や紛争とつながっているわけでありまして、今までの紛争の火種が解決されていないからこそ現在でも紛争が続いているわけであります。そして、紛争というのは内部的外部的な要因、それぞれ紛争独特のものがあります。ですからアフガニスタンに関しましても既存の現実に照らし合わせて、その国内外の現状の状況を十分研究して、対応策を取らなければなりません。結論の部分でありますが、国際社会への一つの提案として2002年以降、私はカブールで仕事をしておりますが、カブール大学の政治法学部は、国連の設立記念を毎年祝っております。国連へも大使を送っておりますし、国連は重要な機関だと我々は位置づけております。特に先進国に申し上げたいわけですが、私の提案は先進諸国と世界の大国に特に訴えたいと思うわけですけれども、我々の世界村の紛争の新しい現象を深刻に注視していただきたいと思います。世界の平和安全保障のために重要なことなので注視していただきたいと思いますし、また解決のためにどのようなメカニズムを採用するか本当に重要であります。やはり国連を世界の一つの機関としてより活用していかなければならないと思います。ただそのためには国連の改革や機能の調整も必要でありますし、必要ならば国連憲章も見直すべきであります。そして国際社会の現実を十分反映するような形で見直しを行い、そして世界の人権宣言とその関連条約なども見直し、重要なものとして活用をしていかなければならないと思います。国連総会の71年の決定でありますが、国家間の友好的な関係が重要である、この原則を我々の国も受け入れているわけであります。で、多くの国が受け入れているにもかかわらず、なぜそれが守られていないのでしょうか。それから国際紛争の平和的な解決が必要であります。また国内問題への外国による介入を回避しなければなりません。また自決権の遵守が必要であります。それから他の国と協力をすることが重要であります。ですからこれらの原則に沿って国際法の原則を遵守し、また国連憲章の原則を遵守し、また国連の設立目標に立ち戻って1945年以降をその原則として確立されているわけですけれども、その原則が本当に途上国に機会として提供をされているのでしょうか。というのは途上国は自分の足としっかりでしっかり立つような状況に恵まれているのでしょうか。ですからこそ新しいアプローチが必要であり、また国連憲章を見直し、また国連の加盟国、またそれぞれの国の関係権限などを見直しなければならないと思います。そして加盟国が その合意できる原則を確立することができれば、より、平和構築に役立つのではないかと思いますので、そのために祈りたいと思います。ありがとうございました。